なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は7月の19日の水曜日でございます。おそらくですね、梅雨もぼちぼちね明けてくる頃かなと思うんですけれども、この放送の収録を行っているのが7月の14日なので、まだね現段階では梅雨明けしたよみたいなニュースはやっていなくって、それどころかね各地で雨がね本当に被害をねこうもたらすニュースとかもよくやっておりまして、ちょっと心配になっているところなんですけれども、その一方でですね、この、収録を行っている14日の時点での情報なんですが、この後ね38度ぐらいの気温が関東地方続くみたいなニュースとかもあって、これってもう梅雨明けてんじゃんみたいなね、あの状態なんですけれども、おそらくねぼちぼちかなと。もう梅雨が明けちゃえばねもう本当に毎日暑い日が続きますから、皆さんね熱中症とかお互いに気をつけて水分塩分適度に取りながらですね、皆さん体調崩さないように私も含めてお互いに気をつけていきましょう。ということで、病気にならないためにもね免疫力を上げることは大事ということで、このジンギスカンパイがですね皆さんにとって免疫力アップなね30分になってくれてたら嬉しいなと思いながら、今日もね元気にお届けしていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。ではではではでは、皆さんからいただいたライブの感想メールからご紹介をしていきたいなと思います。7月はですね2週目に釧路、私の地元にね、歌いに行かせていただきまして、こちら釧路市の観光大使である秋葉れなちゃん、通称れなちとね、2人で3日間、ライブをさせていただきました。1日目がですね7月の8日釧路市立、博物館ミュージアムコンサート、野外のねライブだったんですが、すごい暑かったですこの日、串のらしからぬ暑さでしたね。そして翌日7月の9日の日曜日、私が宣伝大使を務めさせていただいております、山花温泉リフレさんでのロビーコンサート、そして、翌日がですね串戸から札幌に移動しまして、7月の10日の月曜日、札幌ライブバーバノスさんというね、3日間ライブをさせていただいたんですけれども、この3日間がねとにかく楽しくて、こちらのイベントにね参加をしてくださった、ハートマちゃん、釧路の方ですね、ハートマちゃんからのメッセージ2通いただいておりまして、こちらご紹介させていただきたいと思います。シータン、ハートマちゃんです、こんにちは。釧路博物館ライブ最高でした。釧路らしからぬ、霧はお休みのよく晴れて日差しと青空の下の野外ライブ、シータンとレナチのコラボ、虹のようにハリネズミゼロ夏のマンス、虹のようにいろんな色合いの楽曲がお出まししましたね。時たま可愛いシータンに誘われたかのように、釧路の春鳥子の、可愛い夏の風がシータンの足元を吹き抜けて軽やかに揺れ踊るスカートも爽やかでしたね。串野博物館はタンチョウの卵やヒナを親鳥が抱きかかえる姿だそうです。シータンが披露なさった楽曲ゼロ、その歌詞はタンチョウに手を振り踏み出した一歩、踊る心キュッと締まる胸、決めたのは私なのに押し寄せる寂しさ、溢れる涙ぐっとこらえた、 飛行機の窓に映る過去の自分、下を向けば曇り空、顔を上げていこう、始まりがあって結ぶ手があって続いていく道、忘れたくない私のゼロなどですね。博物館の前で歌うにあたり、シータンが選んだ思い出の込められた一曲です。実は博物館の外観はタンチョウが卵やヒナを抱く姿だとシータンが知ったのは歌い終わった後からでしたね。なんとゼロの歌詞の通り、タンチョウに手を振り踏み出した過去のシータン、今まさに私たちが観覧したのはタンチョウに抱きかかえられながら歌うシータンの姿でした。なんというご縁、なんという時の流れなんでしょうか。初めの一歩も今もシータンはまるでタンチョウに見守られているようですよね。もしかしたらハルトニコにはカメさんも生息していて、シータンの歌声をうっとりとお聞きになっていたかもしれないですね。お客様たちは夏ロマンスの一部分替え歌クジロマンスで一気に盛り上がり、レナチデと、リレーをつなぎました。シータンとレナチだけのコラボのご出演だと思っていたら、なんと人と団長が、コラボしたお初の可愛い団長さんが天から舞い降りてきました。そしてお客様たちが息を呑んで注目する中での一声、素晴らしい鳴き声を披露なさいましたね。おそらく、釧路博物館前だけの特別ご出演になるんでしょうね、ということでね。そう、ちょっとねこれね全部ね読ませていただいたんですけれども、もう一通ねメールいただいてるので、ちょっと最後まで読もうかなと思ったんですが、ちょっとねすいません、最後の方割愛させていただきましたね。ということで、そうなんですよ、これね博物館のライブはねレナチのねご縁でやらせていただいたんですが、博物館のね外観がねこう単調がねこう子供を抱きかかえるかのような、ひな鳥をね抱きかかえるかのような、卵を温めてるっていうのかな、なんかねそういうのをモチーフにして作られたっていう話を聞いて、私もね博物館に行くこと自体がすごく久しぶりだったんですよ。なのでなかなかねこう博物館でライブをやるっていうこともレナチのねご縁がなかったらきっとなかったんじゃないかなという感じだったんですが、歴史ある建物、40周年をね迎えられるというねすごく歴史のある建物の前で、ゼロをね歌わせていただくこの喜びよね。そして、これねタンチョウズルの鳴き声を、博物館のね方たちの前でやるっていうね、しかもレナチがまたハードルを上げるわけですよね。ちょこれね皆さんちょっと聞きたいと思いませんかね。聞きたい、聞きたいと言われなくてもやっちゃうけどね。じゃあちょっとね実際に皆さんちょっと聞いていただきましょう。いきますよ。大丈夫かな、これ放送事故になんないかなね、大丈夫でしょうか。ということで最後の方にねちょっと割愛させていただいたんですけれども、こういうことですよね、つまりねえどういうことか分かんなくなっちゃってきちゃったから、もうなんか日本語もおかしくなっちゃったし、しかもさ大変、ハートマちゃん前半もう終わっちゃうね、前半もう終わっちゃうわ。ハートマちゃんはね翌日の、山花温泉リグレさんのライブの感想メールもねくれてるんですけど、これねざっと今ねメッセージを読ませていただいたところですね、ちょっとこれはね全部ご紹介しきれないかもしれないですね。これね原稿用紙にまとめると結構なね、印刷するとね結構な枚数になるんじゃないかっていうぐらい熱きメッセージを今いただいておりまして、これはねちょっとね、早口で、ね、読むか、全部はご紹介しきれないんですが、後半で読ませていただくことにしましょう。ちょっと前半だと間に合わないんでねということで、前半はねせっかくねハートマちゃんが言ってくださったので、ゼロを皆さんに、お届けしたいなと思います。まさにですね始まりがあって結ぶ手があって今に続いていくこの道ということで、私がね釧路を離れて、そして、離れる時の心境から離れてカナの、心境について歌った曲です。どんなことがあっても何があっても、原点というものはね必ずどうして、それを始めたのかっていうきっかけにもなりますし、大事にしていきたい部分だなと、忘れちゃいけない忘れたくない部分だなと、そんな思いで書いた楽曲です。聴いてください。ゼロ。
決めたのは私なのに。 し寄せる寂しさ、あふれる涙、ぐっとこらげた。飛行機の窓に映る過去の自分、舌を向けば曇り空、顔を上げて行こう。始まりがあって結ぶ手が上がって続いてゆく、この道に歩き続けてもの
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でゼロお届けいたしました。さあでは後半に行く前にですね、前半にご紹介をしきれなかった、ハートマちゃんからのメッセージもう一通ご紹介をさせていただきたいと思います。翌日にですね、山花温泉リグネさんのライブが行われたんですが、そちらにも来てくださってありがとうございます。それではちょっとね早口で読ませていただきますね。シータンのホームグラウンド山花温泉リグネさんです。前半の一部は虹のようにまいっか幸せの答え、後半の二部は今を生きよう一か八かの大勝負、会いに行くよ大切な場所へ。博物館ライブと同じくアップテンポありしっとり系ありの虹のようにカラフルな楽曲たちが歌われました。ライブ会場からの17ライブ配信を終了するのにあたり、シータンがカウントダウンをしてゼロと言った途端に、ライブ会場のお客様からゼロ歌うんですねとお声かけがありました。なんて素敵なお客様との掛け合いなんでしょうか。私は嬉しくなりました。私はシータンの楽曲がお客様には印象深く覚えられているんだろうと感心をしました。それだけシータンの歌は人の心気持ちを分かりやすく表現しているんだろうなと改めて思ったものでした。これまでもシータンのお人柄からにじみ出る親しみや優しさなのか、どんどん和やかな輪が広がる感じが嬉しくなりました。まあ一家のようにこんな風にどなたのお気持ちやご経験にも当てはまりそうな出来事や気持ちや心をメッセージソングで歌うシータンの楽曲たちはとても親しみやすいんでしょうね。ライブ会場のお客様はライブ開始の前や合間に話題になっている山花温泉リフでのメガソフトアイスクリームを召し上がったり、温泉を楽しまれたり、お食事をされたり、周りの景色を楽しまれたりと様々に有意義なお時間を過ごされていました。まさに今を楽しもう、 まさに今を生きようでしたね。なので幸せの答えは山花温泉陸でにありました、盛り上がった楽しかったライブの後にも山花温泉陸根から5分も歩けば、お釣りが来そうなお隣の乗馬広場でなんとシータンとネナチが乗馬体験されるとの特別企画がありました。ということでこの後にね乗馬体験の様子も書いてくださってるんですけれども、すいませんちょっとねあの全てをご紹介しきることができなくて本当に申し訳ないんですけれども、ハートマちゃんからすごく熱きメッセージをいただきました。そうなんですよ、今回はねネナチもね観光大使ってこともありますし、私も山花温泉リフレさんだけではなくその周辺の施設とかもね合わせてご紹介していければ、一度でこう二度楽しいというかいろんなね楽しみ方ができるんじゃないかなと思いまして、その紹介の映像を撮るためにも近くのふれあいホースパークっていうところでね乗馬体験もさせていただいたんですよ。なので、ブログもね書かせていただいたので、あの本当にね皆さんぜひ見ていただけたらなと思うんですけれども、リフレさんの周りにはね動物園があったりとか、自然豊かなのももちろんなんですけれども、乗馬体験ができる場所があったりとか、リフレさんの中だけでもねすごく楽しめる、今はねメガソフトアイスね、ソフトクリームをやってたりとか、魅力がたくさんあります。温泉だけではないお食事もすごく美味しいですし、ぜひ皆さん空港からもね近いので足を運んでいただけるとすごく嬉しいなと思います。ライブの様子はねあのハートマちゃんが詳しく伝えてくれたので、割愛させていただきたいと思います。本当に熱きメッセージありがとうございます、ハートマちゃん。ねまたね来月も釧路のライブが決まっておりますので、またぜひよろしくお願いします。ということで今週のテーマに行きたいと思います。今週のテーマがですね、授業中にやらかしたことはありますかということで、ちょっとねやらかしエピソードについて皆さんとね楽しくねお話をしていきたいなと思います。私はねラジオメール募集の記事の時にも書いたんですけれども、授業中結構ねいろいろとやらかしておりまして、あのどうしても居眠りをしちゃうんですよね。それで寝てる時に、授業がね、こうチャイムが鳴った時にはもう授業が終わってたりとか、あとねこう寝てる間によだれを垂らしてしまってプリントがぐちゃぐちゃになってしまったりとか、あと寝てる時に体がビクンってなって、テーブルっていうのかな、机の上のものが全部落ちて、おーやべどうしたって言われたりとか、あと一番の私の中でのやらかしはですね、あの通路、先生が歩いてる通路あるじゃないですか、そっちの通路の方をですね横向きながら寝てしまって白目を向いてたらしいんですよ。したら教科書読みながらね私の横を通過した先生がなんかね気絶してると思ったみたいで、安倍さん安倍さん安倍さんって言ってね肩をねガーって揺さぶられて、私がねこううーんって起きたら、なんだ寝てるだけかって寝てちゃダメでしょってあの時のうーん先生ごめんなさい、私はただ寝ていましたっていうね、やらかしエピソードがありましたね。えでもさ若気の至りですよ、皆さんはそんなことないですかということで、ちょっとね見ていきたいと思います。静岡の山丸さんからです。工業高校だったので授業により楽団だったり、実習服だったり体操服だったりするのだけど、柔道部の朝稽古を終えて部室で今日は木曜日実習の日だと思い、実習服に着替えて実習練に行ったらクラスメイトがいない、違う科の生徒がいました。木曜日と思い込んでいましたが実際は水曜日で体操服に着替えてグラウンドに行く日でした。ずっと無遅刻無欠席、無早退でしたが、その日は遅刻になってしまいました。がっかりなやらかしでしたと。いやでもさ私のやらかしに比べれば可愛いですよ山丸さん。ちょっと悔しいけどね、なんかねこう曜日を間違えてたっていうことですごく悔しい思いをされたと思うんですけれどもね、でも実質さ学校休んだわけではないからね、それでも素晴らしいですよ山丸さんね。メッセージありがとうございました。それではもう一方ご紹介していきたいと思います。釧路のひろちゃんからです。授業中にやらかしたこと、高校の時の英語の時間でした。女子ばかりに話しかける中年の先生にしだけて男子のほとんどが寝ていました。その先生は寝ていても全く無視するので男子としては天国の時間、朝練をしていた野球部の連中はいびきをかいて寝ていました。 おいらは英語だけは真面目に授業を受けていたのですが、ある日眠たくなり肘をついて天に顔を乗せて頑張っていたのですが、いつの間にか落ちていたようで、机についていた肘が滑って思いっきり顎から落下。そのすごい音にみんなは驚き、その後大爆笑。ものすごい恥ずかしい思いをしたのですが、それでも先生は無視、女子ばかり相手にしていました。今だったら完全にセクハラとか言われるんでしょうね、ということでね。これね、寝てる時にね、実際にこうね、私もさっきほらテーブルの上のもの全部落としたっていう話もしたんですけれどもね、なんかちょっと似てるっちゃ似てますよね、実際にね。なんかね、すごいエピソードがちょっと似てるっちゃ似てたんですけれども、でもね、なんか興味をね、こう持たれなかったというか、なんかいいのか悪いのかね、なんかよくわからない感じですよ。その先生、女子しか相手にしないっていうのはちょっとどうかなって思いましたが、そしてね、私がねメールで笑っちゃったのはここからなんですよ。あと、よくやらかしていたのは安田明というガンダムファンの方の名前は多分知っているイラストレーター、彼とは同じクラスだったので、彼の武勇伝は数え切れないほどたくさんありますと。彼は授業中、ただ寝るということはせず、まぶたにポスカで目を描いて堂々と寝ていました。その描いた目の完成度がとても素晴らしくて、授業の終わりにやっと気づいた先生が怒るどころか呆れて大笑いしたということがありました。まだまだあります。彼は授業中、教科書の端にパラパラ漫画をよく描いていたのですが、担任の先生の授業中に見られて教科書を取り上げられてしまいました。その教科書をパラパラとめくり始めると、普段は冷静な顔の担任の先生はニヤニヤし続けて、すべてめくり終わると大笑い。そしてやはり怒ることなく頭をポンポンしながら教科書を彼に戻しました。先生たちも彼の絵の才能は認めながらも、その表現方法がおかしくて怒る気にもならなかったんでしょうね。で、休み時間に彼が何を書いたのか、教科書をパラパラとめくってみると、なるほど、これは先生が大笑いするわけだ。そのパラパラ漫画とは、お尻から出てくる丸ん丸がトグロを巻く様子、そのリアルさに彼の今日の活躍を確信した瞬間でしたと。これすごいですね。当時からね、こう先生たちもねびっくりするぐらいのクオリティの漫画を描かれていたと。それが今につながってるんでしょうね。でもさ、いいな、なんか楽しかったんだろうなって感じがする。私もね、もしね、その方と同じクラスでね、まぶたにこうね上手に目を描いてたりとか、あとなんかね、教科書の端にパラパラ漫画を描いてたりとか、ちょっとね羨ましいな、なんかね見てみたいです、一回そういうの。でも私もね、高校の時の親友の子で、まあ、舞ちゃんっていうね、親友の子がね、もう昔から絵が上手でね、今その子とねコラボをしてね、タオルを作ったりとかキーホルダーを作ったりとか、すごいですよね。やっぱり昔からのね才能って今に生かされてるんだなっていう感じがしましたね。え、このねラジオメール、私すごい笑っちゃった、最初読んだ時にね。素敵なエピソードありがとうございました、ひろちゃん。ということで、やらかしエピソードということで、この曲を後半にお届けしたいと思います。阿部静香で、まあいっか、聴いてください。
下を向く帰り道、なんで私はこうなんだって、嫌気がさす帰り道、楽しそうだな、嬉しそうだな、虚しくなる帰り道、比べたってしょうがないのに、頭ではわかってる、時間は平等だ、私にもあるんだ、人生を楽しむ権利が、前向いていこうか、まあいいか、まあいいか、ちょっと荷物置いてみようか、まあいいか、まあいいか、コーヒーでも買ってこようか、坂道があったり、じ 砂利道があったり平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう、きっと明日の私は今日の私を超えるから、まあいいかまあいいか、落ちてばっかもいられないか、まあいいかまあいいか、また頑張ればいいか、まあいいかまあいいか、手すまないこともあるけどさ、まあいいかまあいいか、で楽になることもある。
安倍静香のジンギース乾杯。
安倍静香でまいっかお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行いたいと思います。しばらくはですね、ワンセブンライブ、こちらの配信も頑張ってるのでぜひ遊びに来ていただきたいんですが、直接のライブがですね時間が空いてしまいまして、次のライブがですね7月の29日土曜日になります。名古屋でめちゃくちゃお世話になってるお店です、ムーンストーンさん。こちらはですね、牛串レストラン、べこ屋さんとね今コラボをしておりまして、実際にね今年の4月かな、ジンギスカンパイのラジオの時にもご紹介させていただいたんですけれども、本格的な、牛串とかねお肉料理が食べられるお店になっておりますので、お食事を楽しみながらライブも楽しんでいただけたら嬉しいです。そして8月の1週目金土日、こちらは秋田県山形県そして仙台に行く予定でいます。現段階で詳細がまだね未定のところもありますので、決まり次第また、告知を出していきたいなと思いますので、ぜひねブログ SNS 配信などなどチェックしていただけると嬉しいです。そして少し先の情報になってしまうんですけれども、8月の27日の日曜日は安平町にてひまわり音楽祭、こちら開催されます。実はこちらなんですけれども、来週の放送でとある、アーティストさんをねひまわり音楽祭に向けて、ゲスト出演が決まっております。ぜひですねそちらの方も楽しみにねしていていただけたらと思います。来週はねひまわり音楽祭特集でいきますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今週も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく